港川短期大学人間生活学科の森田美希先生にお話を伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先生もこの春からこちらに着任されたばかりということで、港川短期大学1ヶ月経ちました。どんな印象を持っていらっしゃいますか？
はい、学生さんは授業に対してはとても前向きな学生さんが多いというふうに思っております。はい、そして距離感なく気軽に話しかけてくださる学生さんが多いので、はい、私自身もそういった時間はホッとするような時間になっています。
本当に港川短期大学さんは先生と学生さんの距離がなあなあでもなく、いい近い距離感っていうのは前々から感じてますけども、じゃあ着任されたばかりの先生にもいい意味で遠慮なく近く寄ってきてくださるということですか？
そうですね。ここの学生さんの素敵なところは、挨拶を必ず目を見てしてくださるんですね。
そうなんですね。
なのでやっぱり挨拶してもらうと私自身も気持ちも高まりますし、
そうですよね、
この子たちに何か自分が持っているものを、一つでも多く伝えられたらという気持ちで、今もいております。
そうなんですね。じゃあ1ヶ月という期間を聞くとなんか短いようだけども、かなり濃密な1ヶ月がスタートしたということでしょうか？
はい、
ありがとうございます。じゃあそもそも、森田先生が先生になろうと思われたきっかけからお伺いしたいんですけど、いかがでしょう？
はい、私が養護教諭を、志した背景としましては、
いわゆる保健室の先生ってことですね。
保健室の先生に、に当たります。
はい、
で、まず実習での現場での経験でした。それは大学生の頃ですね。それともう一つは恩師から受けた言葉、その二つが私にとって大きな転機になりました。
じゃあもう目指そうとして思って勉強してる時の恩師の言葉ですか？ではなくて、
私の場合はですね、大学入学当初から必ず養護教諭に なりたいっていう強い思いはまだ大学生だったんですけども、就職を考えるに差し当たって、進路に迷いました。その時に、
何と迷いました？
その時はですね、運動学の方に興味が、
運動学、
はい、
面白いですねそれもね。
ありがとうございます。はい、興味があったので、そのスポーツ選手を支える心と体をのスポーツ選手の心と体を支えるというところに興味を持っていました。でそれで進路に悩んでいる時に、たまたま高校時代の人と出会って、 あなたは教員になりなさいというふうな言葉を受けて、選択肢にはない時期ではありましたけども、何か私を知る第三者の方が私に伝えるのには何か意味があるのだ、意味があるのではないかと思って、自分の中でそういった意味付けをして養護教諭になりました。
先生はその理由とかをおっしゃらなかったんですか？高校の
理由はおっしゃるような雰囲気の先生ではなく、言葉にすごく重みのある先生なので、私もさほど聞き返すことはなかったんですけども、私の中でその言葉が私の中で教員への資質があるのかな、っていうふうに考え始めたのがきっかけでした。そして大学時代の実習の経験も踏まえて、養護教諭のやっぱり魅力っていうところも組織の中でのどういった役割を担うのかっていうのも経験としてありましたので、そこの道に進んでみようというふうに決意しました。
時代的にはいわゆる保健室の先生、平たく言った保健室の先生の存在の大きさっていうのがもう社会でも言われていた時代ですよね。
はい、
その時に実習に行かれて、なんかそういう実感することとかありましたか？
はい、そうですね、ついつい、学校行事であってもすごく前向きに取り組める生徒さん、児童に目を向けがちですけども、いろんな背景を抱えた あの児童生徒も一方でいます、
そうですよね、
あのそういった一人一人に対応できるような場所というのが学校だと思いますので、はい、そこの皆一人も取り残さないというふうな学校を作るためには、はい、派遣室という存在が大切だということに気づきました。
あ、そうなんですね、ありがとうございます。じゃあ今度は授業で学生さんにこれは伝えたいという思いはあると思うんですが、お聞かせいただけますか。
はい、私が持っている科目は養護教諭概論、または学校保健、
はい、
また教員採用試験に向けた特別、教職課程 の講座等を受け持っています、
はいはい、
その中で養護教諭の職というところを常に伝えていくんですけども、うん、やはり学習すればするほど奥行きと広がりというものがある学問になりますので、はいはい、授業を通して受け身だけではなく、そういった学問に対しての主体性を持って受けてもらいたいっていうことを学生さんにいつも常々授業の中で伝えるようにしています。
なかなかでも難しいところですよ ね、主体性を持ってっていうのはね、
うん、そうです ね難しいところなんですけども、私も学生時代そういったところ難しかったということを教える立場になって振り返ることが多々あります、はい、なので現場経験を踏まえながら自分だったらどうするか、
はい、
とかなぜ法律が大切なのかっていうところと現場というところをリンクさせるっていうようなところを、はい、工夫して授業を進めていますので、学生さんには学びから目の前の児童生徒に対して、自分で判断できるような養護教諭になってもらいたいと思っています。
なんかこう自分を振り返っても、高校までって本当に受け身でしていた、授業が一気にこの2年間で主体性を持って、で最初におっしゃったこの養護学の奥行きと広がりっていうことは、経験がそこにつながらないとなかなかこうイメージ難しそうですね。
はい、そうかと思います、なのでやっぱり学生さんの授業の中でも学生さんの目を見ていると、はい、事例の話であったりすると、
はい、
すごく興味を持った目に変わる瞬間があるんですね。
ああ、やっぱりね、そうですね。
なのでそういったところを喜びにしつつも、事例のみならず、そういった法律とか養護教諭の役割という重要な部分っていうところを
大切にしてらっ
しゃ
る。はい、先生ご自身は養護教育保健師の先生としてお仕事は何年間か現場でなさっていらしたんですか。
はい、現場経験は、中学校と高校と、大学も長く
勤めていました。すごい、そうなんですね。そういうお話はじゃあ折に触れて授業でしていらっしゃるんですか。
そうですね。
学生さんはじゃあその一つ一つに、さっきおっしゃったように目の色が変わってくるという、
はい、
そんな中でまだ1ヶ月しか経ってないので短いですけど、例えばこういうお話をした時に学生さんが雰囲気が変わったっていうのが、もし今思い出されるようだったら、
一コマの中で何回か織り交ぜながら話すことが多いんですけども、やはり保健室の業務というのはとても児童生徒にとって大切な情報を取り扱うことが多いです、
はい、個人個人の、ね、プライベートの部分です ね、
もちろんその学校保健推進していくという立場でもあるので、学校全体に教育活動していくという、役割もあるんですけども、すぐに学生さんには答えというか、そこを出さないようにしています。じゃあどう考える、あなただったらどう返答するんだろうというところから、なぜその状況を守るには、方があるのかだとかっていうところの話につなげるということが多いですね。
そういう投げかけをすることで学生さんが自分ごとになっていくっていうことですね、
はい、
あ、そうですか、ありがとうございました。 では最後に、大切にしていらっしゃることぜひお聞かせください。
はい、大切にしていることはですね、私今幼い子供2人を育てている真っ最中なんですけども。
そうなんですね。
本当に日々理想の母親っていうのと現実との境目を葛藤しているという状況にあります。はい、その中で、もうずっと子供が生まれてから大事にしているのは、グッドイナフマザーという言葉です。
はい、
程よい、
聞いたことあります。程よい
有名な、はい、言葉かと思うんですけども、ついついこうあるべき、はい、ということにとらわりがちであった自分に、この言葉をいつも何度も何度も繰り返し胸に置くことで、まあ、自分でしかありえない自分っていうところを振り返ることができているように思います。そして子供には離れていても大切に思ってるよっていうようなことを常々伝えるようにというのを大切にしてます。
あ、そうですか。ありがとうございました。今日お話を伺いしました水田川短期大学人間生活学科の森田美希先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。